今週は本公家沼蓮池通り物語についてご紹介をしていきましょう。今日はこのプロジェクトにつきまして、本公家沼商店街協同組合の理事長古川弾さん、そして商店街の中でお店を構えていらっしゃいます後藤由美子さん、またこのプロジェクトに協力をしていただいています佐藤幸子さん、皆さんにお話を伺っていきたいと思います。皆さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて今手元には可愛らしいハスのイラストのですね、CD と絵本が並んでいるんですけれども、これも商店街活性化などに向けた本公家沼蓮池通り物語のプロジェクトの一環ということになりました。まず理事長の古川さん、この蓮池通り物語というのはどういったプロジェクトになるのか、そこから教えていただけますか。
はい、蓮池と我々商店街、切っても切れない縁にありまして、これを通じて蓮池、商店街ともに元気に、また周りの皆さんが憩える、集える場所ということで、元気にともになっていきたいと思っております。
はい、ちょうど商店街のある場所というのは小田急線の、本公家沼の駅前付近ということなんですが、店舗数そして会員数というのはどのぐらいになるんでしょうか。
はい、今、現在63、会員がおります。
このプロジェクト自体が2012年の11月にスタートしているということですが、まず活動のきっかけから教えてください。
はい、我々先輩もですね、蓮池に、あれは河津桜ですね、植えた経緯もありまして、我々はぜひ、蓮池というそこからレンコンというふうにイメージが広がりまして、各お店にレンコンを使った食材あるいは食品、そういうものを開発してくれっていうふうにお願いに回りました。
はい、じゃあその時に呼びかけてどんな商品ができたんでしょうか。
パンあるいはケーキ、あるいは、ハンバーグ、そういったものが、最初に名乗りを上げていただきましたですね。
ああでもいろいろな、工夫をされたメニューが楽しめるということですが、これは毎週土曜日のレンコンの日にのみ限定なんですね。
はい、その通りです。一部お茶とかあるいは、焼酎とかいうのは常時、販売しているケースもありますけど、基本的には土曜日限定ということになっております。
はい、蓮池からこのレンコンというところがやはりトレードマークなんですね。
そうですね、もう全くその通りですね。
そしてその当初は、このレンコンメニューというのは5店舗ごとの参加だったということですが、現在も増えてるんですか。
はい、1年ごとに2店舗ずつ増えてまして、今現在9店舗、やっていただいております。
はい、その中ではなでしこブランドに選ばれた商品もあるそうですね。
女性陣のがん、踏ん張りっていうんですか、頑張り非常に、ありがたく思っております。その中で4店舗さん、去年の秋の時点の4店舗、で認定が受けられました。
本当に週に1回でもね、こうやって皆さんの活性化につながる動きがあるということですが、さらにですね、地元の皆様の協力を経まして、さまざまな活動をしていただいているということですが、今手元にあるのが CD と絵本なんですけれども、後藤さん、この CD や絵本の制作どんな経緯でできた作品なんでしょうか。
あ、そうですね、こちらの本当にお店以外のいろんな近所の周り の地域のアーティストさんとかが参加してくださって、でまず歌の方が先に出来上がっていて、はい、でその歌を聞いた絵本作家さんがストーリーを考えてくださって、またそこにイラストレーターさんとかが入って絵本ができたっていう経緯なんですけれども、はい、
この、曲に携わったのが佐藤幸子さんということで、はい、幸子さんご自身は音楽の方ずっと活動としてやってらっしゃるんですね。はい、
ずっと歌っております、うん、マイペースに。
はい、このプロジェクトに参加したきっかけってどんなことだったんでしょうか。
今お話ししていた後藤さんと高校の同級生ということもありまして、で最初にこのプロジェクトが起きた時にちょっと曲を作ってもらいたいと、みんながこう一つになるようなということで、それはみんなでスコーの方ではないんですけれども、はい、で作ったのが蓮池通り物語という、はい、曲になります。
はい、そして幸子さんもずっとこの地元にお住まいなんですか。
ここ4年前からこちらに移ってきたので、うん、そんなにあの地元という感じではないんですけれども、まあ、でもなんかあの住み始め当初からもうずっと住んでたような感覚になるぐらい住み心地が良くて、なのであの彼女からその本鵠沼のそういう風景だったりとか、あのそういったエピソードだったりをいろいろ聞いた時には、あのすごくその曲のイメージが一気に広がって、もう本当言われた次の日に作って持ってったぐらいの感じでできた曲なんですね。
歌詞を見ていてもですね、本当に風景が想像できる歌詞になっていましたけれども、そしてこれは作詞作曲とも本鵠沼蓮池通り物語は幸子さんが作られた。
はい、そうです。
この曲ができたのは実はプロジェクトが始まってすぐのことでしたけれども、 CD 化されたのが最近なんですね。
そうですね、今回そのこの曲を聴いて、あの文を考えてくださった佐々木さんで、そのまあこれをきっかけに CD もじゃあ一緒にセットで、はい、あの出そうということになって、で今回3月に出来上がりました。
そうですか、はい、この CD のレコーディングには地元の皆様も参加されたと聞いてますけど。
蓮池通り物語の方はあのちょっとしっとりしたナンバーになっちゃったんですね。で、あのみんなの力で救おうという曲はもともと詩が、あの当時その蓮池の清掃を手伝っていた小学生の女の子たちが作った詩があったんですね。それをもとにそれに曲をつけて、それはもう本当みんなで歌えるような楽しいナンバーに仕上げたので、でその際にちょっとまた龍丸さんとか、あの地元 の、 あの素晴らしいメンバーの人に一緒に参加してもらったらさらに楽しくバンドサウンドでこれは作りたいなと思ったので、はい、お願いして心よく受けていただきました。
そうですか、はい、じゃあ2曲が収録されている CD、 そしてその、曲に合わせた形で絵本が完成ということなんですね。
まあ、両方一緒に聴いてみていただけたらとっても嬉しいなと、あの一度思っております。はい、
現在商店街の中でセットで販売をしているということですので、ぜひね地元の皆様にも愛される作品であり続けていただきたいなと思っております。とにかくこの絵本に出てくるキャラクターも可愛いですよね。
そうですね、これもその地元 の、 あのイラスト、もともとハスポンというキャラクターをあのそれこそあのプロジェクト開始当初からあの生み出してくださった、まあ、デザイナーさんとイラストレーターさんがいるんですけれども、はい、今回もその2人 の、 あのコンビであの絵の方を描いていただいて、はい、素晴らしい、あの本当にすごくクオリティの高いものができてるなと思ってます。
ぜひね、あの地域の方だけではなく多くの方にこれからも、お聞きいただければと思います。そして地元でお店を開いている後藤さんは薬膳ご飯ニコさんというお店を経営されているということなんですけれども、薬膳料理がとても気になりますが、ここで作っているレンコンメニューというのはどんなものなんですか。
今2品作っていて、レンコンのハンバーグとそれからレンコンのたっぷり入ったドライカレーをお出ししています。
はい、やはりレンコンの日には反響がありますか。
そうですね、レンコンをくださいっていう風に言っていただけるように徐々になってきました。
はい、やはりプロジェクトが始動したことによって商店街の雰囲気って移り変わりどうですか。変化感じます。
そうですね、私自身今お店始めて7年なんですけど、やはりあのこのプロジェクトが始まってからまず横のつながりがとても深くなったと思います。なのですごく楽しいです、私自身も。
そうですね、はい、じゃあまだまだもっとやりたいものも出てきますね。
そうですね、はい。
ちなみに今後の活動予定についてはどんなふうに考えていらっしゃいますか。
はい、こちら の、 あの CD と絵本の発売をちょっと記念しまして T サイトというあのところがあると思うんですが、そこで7月の11日にあのイベントをちょっとやらせていただくことになりまして、CD とその絵本の発売記念と、あと土曜日なんですが移動レンコンの日ということで、ちょっとこうそこちらでもレンコンの日ということで出展させていただくことになりました。はい、
当日はこちらの T サイトの中でもハスのメニューが楽しめる。
そうですね、であの一応ライブも、はい、幸子さんのライブと紙芝居の方 の、 あの読み聞かせも、はい、ありますので、ぜひ、はい、お足をお運びください。
どんどん活動が広がっていきますけれども、
ね、頑張りたいですね。本当にずっとずっとこれから先も。
そして古川理事長にも伺っていきますけれども、本当に地域の皆様の結束が感じられますけれども、長年経営されていてどうですか。
そうですね、まあ、あの こればかりじゃなくて、まあ、本来というか従来やっております農業祭やとか収穫祭、これと、まあ、ジョイントしていくような格好を今後ずっと続けていければずっとずっと発展するんじゃないかと思っております。
ね、たくさんの皆様がこの曲をね、口実さみながらお買い物を楽しんでいただく、そんな時代も近いかななんて思ってしまいました。それではですね、最後にラジオを聴きの皆様にメッセージをいただいていきたいと思いますので、じゃあ後藤さんからお願いいたします。
はい、これからもこの活動を続けていきたいと思っております。皆さんもどんどんどんどん参加していただいて、で、本公家沼の商店街もそうですけど、本当に素敵な蓮池とかも本当素敵なので、うん、ぜひ遊びにいらしてください。お待ちしております。
はい、ありがとうございます。はい、そして、作品に協力をした佐藤幸子さんからもお願いします。
はい、そうですね、今ほら何でもいろんなインターネットだとかいろんなものがすぐ手に入る世の中なんですけど、やっぱりその地元のそういう店舗でお買い物するっていうのは、それだけじゃない、なんかちょっと特別な人とのつながりだったりとか、それで地元の蓮池でお弁当を食べたりとか、なんかそういうのを楽しめるような町になっていったらいいなと思ってます。ぜひCD と絵本と楽しんでもらえたらと思います。
はい、ありがとうございます。そして最後、古川理事長から締めくくっていただきます。お願いします。
そうですね、まあ、我々が地元住民住んで、おられる皆さんと一緒にね、まあ、蓮池を通じて、仲良くなって買い物に来ていただいて、集えてっていうふうな、まあ、ちょっと贅沢かも分かりませんけども、とりあえずそういうところを目指して、今後やっていきたいなと思っております。
はい、ぜひね、もっともっと今以上に活性化して楽しい商店街をね、作っていっていただきたいと思います。今日は本公家沼蓮池通り物語プロジェクトの内容についてご紹介をしてきました。古川さん、後藤さん、佐藤さん、3人の皆さんにお話を伺いました。